お差し支えない方はご起立ください。礼拝唱詩、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美532番、1節2節3節。 一同で主の祈りを捧げます。天にまします我らの父よ、
願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく
我らの罪をも許したまえ、
我らは心に似合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時の問題はない。アーメン。
使徒信条を告白します。我らは各神事、世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、
賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、
我は聖霊を信ず、聖なる構造の教会、生徒の交わり、罪の許し、
体をよみがえり、常しえの命を信ず。
アーメン。
ご着席ください。聖書を朗読いたします。本庁与えられました聖書の御言葉は、ヘブライ人への手紙、8章、6節から13節。新約聖書の409ページをお開きください。ヘブライ人への手紙第8章6節から13節。しかし今私たちの大祭司はそれよりはるかに優れた務めを得ておられます。さらに勝った約束に基づいて制定された、さらに勝った契約の仲介者になられたからです。もしあの最初の契約が欠けたところのないものであったなら、第二の契約の余地はなかったでしょう。事実神はイスラエルの人々を非難して次のように言われています。見よ、私がイスラエルの家またユダの家と新しい契約を結ぶ時が来ると、主は言われる。それは私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らは私の契約に忠実でなかったので私も彼らを顧みなかったと、主は言われる。それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると、主は言われる。すなわち私の律法を彼らの思いに置き、彼らの心にそれを書きつけよう。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはそれぞれ自分の同胞に、それぞれの自分の兄弟に、主を知れと言って教える必要はなくなる。小さなものから大きなものに至るまで、彼らはすべて私を知るようになり、私は彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い出しはしないからである。神は新しいものと言われることによって最初の契約は古びてしまったと宣言されたのです。年を経て古びたものは間もなく消え失せます。以上です。
にも変えられません。 祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、あなたが創造されたこの世界、そしてあなたが今日作り与えてくださったこの主の日の朝、私たちはあなたの御言葉を共に聞き、そして共に祈り、共にあなたを賛美するためにここに集いました。あなたがおられなければ決して与えられることのない朝でありました。また主イエスが来てくださって十字架にかかり、そして黄泉にまで下られたそのイエス様を父よあなたが起こしてくださるのでなければ決して出会うことのないこの朝でありました。しかし神様、あなたはこの本当に尊い朝を私たちに与えてくださいました。そのためにあなたはご自分の御子を世に与えてくださったのであります。どうぞこの本当に麗しく恵みに満ちた、また喜びと感謝に満ちたこの朝を私たちが生涯にわたって体験しつつ、ここから新しい1週間をいつも歩み出すことのできるものとならせてください。この朝の光の中で闇が打ち払われ、そして私たちの心からもまた悪を思う思いが追放されていきますように、どうぞ神よ、この朝この礼拝をあなたご自身の恵みとその道からと思って満たしてくださいますようにお願いをいたします。この世界においてなお本当に大きな試練が続いています。それらはあなたが生んだものではありません。私たちの心が生み出したものであります。だからこそ私たちは自分の心の中においてあなたの御言葉によって打ち勝っていただきながら、その恵みを失うことがないようにしたいのです。どうぞあなたの祝福をもって私たちを満たしてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。ヘブライ書を読み進めておりますけれども、先週は二つのことを申しました。一つは律法、そしてもう一つは祭司。この旧約聖書における中心的な概念でありますが、それらのものを新たに乗り越えていく、そのためにレビ族ではないイエス様を大祭司と この文章の筆者は位置づけるのだということを申しました。新しい祭司職、レビの祭司を超える祭司、それは自分自身の命を犠牲として捧げて私たちの贖いを成し遂げてくださる祭司、しかも反復する必要がない、ただ一度限りのということを申し上げたわけであります。 今日のこの箇所の中心的な概念は何かというと、それは契約ということであります。この契約というのはなかなか日本人には分かりにくいかな、概念であるかなと思ったりもいたします。私たちは教会で結婚式を挙げるときに、その結婚式の中心が契約にあるということをどの程度分かっているか、誓約という言葉で読みますけれども、あれは契約なのです。だからあの誓約を行うまではまだ結婚は成立していない。あの誓約が行われたときに初めてそこに契約関係としての結婚が成立するんですね。だからいつも私は結婚式でこの誓約をする まではいつでもやめることできるからねと申します、当事者たちに。なんて驚いてますけど、しかし実際そうなんですよね。で、私が教会学校に参りましたときに、小学校の低学年で一番最初に印象に残っていることとして教えていただいたのは、この新約聖書、旧約聖書、この約っていうのは翻訳の約じゃないよ、約束の約でしょ、約束の約ってどういうことか、契約っていうことだよ、古い契約が旧約聖書、新しい契約が新約聖書なんだよと教えていただきました。ああそうかと思いながら、なるほど、そういうふうに考えますと契約っていうことは私たちの信仰の中心的な事柄であって、とっても大切なことだということがよく分かってまいります。今日の聖書箇所ではヘブライ書の筆者が8節でありますが、見よ、私がイスラエルの家またユダの家と新しい契約を結ぶ時が来る、これはあのエレミア書の引用なんですけどね、実は旧約聖書の中で新しい契約っていう言葉が用いられるのはここに引用されておりますこのエレミア書ただ一箇所だけなんです、旧約聖書の中ではね。でまさにそのたった一回しか出てこないこの新しい契約という言葉にヘブライ書の筆者は着目をしてこれを語るわけであります。ではその新しい契約とは何か、まさにこのヘブライ書が引用しておりますこのところでありますけれども、ここはこれまで何度か説教でもあるいは修養会というか勉強会でも聖書研究会でも何度かご説明をしました、引用してきた箇所ですが、エレミア書の31章です。柳原忠夫先生はこのエレミア書の31章こそが旧約聖書の箔笥であると言われたことがあります。本当にそうだなと思う。そこには一体何が書いてあるかということですけれども、このエレミア書31章、表題自体がそもそも新しい契約という表題であります。イスラエルの民が神様と結んだ契約に背いてそれを裏切って神に背を向けて生きていく、しかしそこで己自身の徹底的な困難にぶち当たって悔い改めて神の身元に帰ろうとする、その時に語られたのがこの言葉であります。エレミア書31章16節以降、主はこう言われる、泣き止むがよい、目から涙を拭いなさい、あなたの苦しみは報いられると主は言われる。息子たちは敵の国から帰ってくる。あなたの未来には希望がある。 と主は言われる。息子たちは自分の国に帰ってくる。私はエフライムが嘆くのを確かに聞いた。あなたは私を懲らしめ、私を鳴らされていない子牛のように懲らしめを受けました。どうか私を立ち返らせてください。私は立ち返ります。あなたは主、私の神です。私は背きましたが後悔し、思い知らされ、ももを打って食いました。私は恥を受け癒しめられ、若い時のそしりを追ってきました。もう徹底的に自分自身の困難というものに直面をして、そして神のもとに立ち返ろうとするわけであります。その時に神は言われる。20節です。エフライムは私のかけがえのない息子、喜びを与えてくれる子ではないか。彼を退けるたびに私はさらに彼を深く心に留める。彼のゆえに胸は高鳴り、私は彼を憐れまずにはいられないと主は言われる。この言葉、何度かご紹介をしてまいりましたね。もう一度この言葉、今日のテキストそのものですから触れさせていただきたいと思うんですね。20節、エフライムっていうのはあれです、イスラエルの別の呼び名、愛称のようなものです。エフライムは私のかけがえのない息子、喜びを与えてくれる子ではないか。彼を退けるたびに私はさらに彼を深く心に留める。このエフライムが神様にずっと背き続けるわけです。で、息子に背かれた父親のように、もういい、もうお前なんか知らんって言って、そのエフライムを退ける。感動するようなもの、ね、ところが退けるたびに私はさらに彼を深く心に留める。これ何回も申しましたけど、ヘブライ語直訳すると、彼を退けるたびに私の心は私の中で向きを変えるって書いてあるんですね。彼を退けるたびに私の心は私の中で向きを変える。もう知らんと思っていたんですけど、それで退けるんですけど、でも退けるたびにいつもいつも退けきることができないで、捨てることができないで、私の心は私の中でその息子に対して、エフライムに対して向きを変えるのだと神が言われる。ここにエレミア書が語る新しい契約ということの本質があるわけです。神が思い直すんですね。いつもいつも思い直すのは神であって人間ではない。あなたのもとに立ち返りますって言うけど、結局最終的にはこれも立ち返りきることはできなかった。それでまた退けざるを得なくて、退けるけれども、その度に神の方が心の向きをお変えになる。なぜか、捨てきれないからです。愛しているからです。もう知らん、こんなやつは、捨てようと思うのに捨てきれなくて、神が心をお変えになる。これはこの世の常識順序から言うと全く逆の事柄であります ここ数回埋骨式が続きまして、教会の墓地にご家族が集まって、そして埋骨をいたします。 その時にここ数回の埋骨式では私はいつも初めて教会と接点を持つ人々に申し上げ続けてきたことがあります。世間では信仰というと人間が神を信じ、人間が神を賛美すること、人間が神に祈り、人間が神に忠実に生きること、これを信仰だと考える人が多いかもしれませんね。でもね、聖書では順番は全くその逆なんですよ。人間よりも先に神が私たちを愛し、人間よりも先に神が私たちを信じてくださった。で、例えばクリスマスの出来事そうですよね。ご自分の独り子を神があの幼いまだ子供と言っていいようなヨセフとマリア、あのか弱い夫婦に神が託されたわけでしょ。信託です。あれトラストですよね。神が人間をお信じくださったんだと。神がまず私たちを愛してくださったんだと。今日ここに埋骨される人々はその神の愛と出会い、神に信じてもらってその信頼に応えようとして生きた人々、いや応えて生きてきた人々なのです。これが聖書が語る信仰の順番なんだということを何度か申し上げてまいりました。ここも全くそれと同じです。神様が自分の心を向きを変えてくださる、お変えになる、変えざるを得なくてお変えになる。ここに聖書における契約の本質というのがあります。私たち人間は何度契約を結んでいただいてもその契約に背いて生きてきた。神はどうなさったか、そのたんびに私たちを追いかけて新しい契約を与えてくださったんです。契約を更新し続けてくださったんだ。そして今日のエレミア書、いやヘブライ書もそうですが、新しい契約、神は最後の契約を私たちに、与えてくださった。それがヘブライ書が語るこの新しい契約という事柄なのであります。9節、新しい契約を結ぶ時が来ると主は言われる。それは私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らは私の契約に忠実でなかったので私も彼らを顧みなかったと主は言われる。ここはちょっとエレミア書のあれとは訳が違うんですけどね、これね七十人訳からの引用なんです。でも原文は先ほど読んだものが原文です。それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの思いに置き、彼らの心にそれを書きつけよう。石の板に文字で書いたもんじゃない、私たちの心に神ご自身がその御手を持って新たな契約を書きつけてくださる。その新しい契約とは一体何であるか。それは主イエス・キリストのあの十字架であります。そして復活であります。神がそのようにして私たちをその命に生かし続けるために新しい契約を与えてくださったのだとヘブライ書は私たちに語るわけであります。だからその契約は 神の側から来る恩恵としての契約である。私たちに求められていることはたった一つです。その新たな契約をこそ神様からの恩恵として喜んで感謝をしてひたすら受け止めることです。そしてその恵みに応えながらこの地上の人生を生き抜いていくことであります。そこに私たちの信仰の原点があること、そのことをこの朝みんなで覚え、感謝を持って新しい習慣に歩み出してまいりたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神、エレミア書が語るあなたの御心、今朝はもう一度みんなで共に聞きました。私たちに向けて向きを変えてくださるそのあなたが一人子イエスを世に与えてくださったのであります。それは新しい契約であるとともに私たちにとっての最後の契約です。そこに称えられているあなたの恩愛と真実をどうかしっかりと受け止めて、それに応えつつ生きることのできるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金の祈りを捧げます。天の父なる神様、復活節を歩む私たちが御堂へと集い、あなたに礼拝を捧げすることが許されましたことを感謝いたします。今日から始まる1週間もあなたと共に歩むことができますように。やめる者がいればその者の心と体をどうぞ癒してください。また次週にはこの御堂へと帰ってくることができますように。ただいま感謝と献身の印として御前に献金を捧げいたします。どうぞお受けください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げをいたします。アーメン。
宗法に従い報告をいたします。本日の集会ですが、礼拝後に青年会の修養会が行われます。昼食後に小礼拝を持ち、その後大文字山に登る予定となっております。教会での解散は17時ごろの予定です。希望する方は青年会長までお申し出ください。今週の集会ですが、水曜日11日、聖書研究祈祷会が岡本牧師により行われます。10時半からの司会は杉本姉妹、19時半からは祈祷会となっております。14日の土曜日、14時から説教黙想を読む会が行われます。それぞれの会、皆様どうぞご出席ください。先週の役員会で、オール楽屋礼拝運動会の開催が決定されました。礼拝後に教会生活委員会より、詳しい案内がございます。22日はつきまして、10時からの礼拝となりますので、皆様お忘れお間違いのないようによろしくお願いいたします。その他の箇所各自でお読みください。以上で報告を終わります。一度ご起立ください。正英541番。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。
それではどうぞ。
教会生活委員会です。先ほど案内ありましたように、今年久しぶりにオール洛北運動会を開催することになりました。本日皆さんの集報棚にこの案内が入っていると思います。まあ、集報棚のない方は受付のところに置いてあると思います。5月22日、2週間後ですね、の礼拝後に運動会をいつも の同志社女子中高のグラウンドで行います。で、まあ、それのためのお弁当の申し込み書がこの案内の下にいつも通りありますので、まあ、2週間今日と来週しか申し込みするタイミングないので、皆様お忘れなきようお弁当必要な方は下のところでご購入というか申し込みをお願いします。他何かいいことあったかな。一応おやつは今回、まあ、コロナ禍なのでなるべくペチャクチャしたりはないようにということで、おやつはなしになってますので、まあ、子どもたちおられるご家庭の方はおやつを持ってこないようによろしくお願いします。以上です。はい、ありがとうございます。
他に何か報告もらえる方よろしいですか。それではこれで本日の会を終わります。